今週も始まりましたハロー FM ポッドキャスト P の単独放送、お相手を務めさせていただきますのはですね、長かったですね、ブランクというか、いやね、あれだよ、本当はほら1年生のさ自己紹介放送があるからね、取りためといって、まず1年生の自己紹介を全部取り終わってから普通の放送に戻そうってことではないからね。撮ってたけど上げてなかったっていうことでね。本日が6月10日。前回の放送を上げたのがですね、4月の終わりだったんで。まあ、まるまる5月がですね、ちょっと、ポッドキャストを毎週上げるって言っておいてですね、全然上がんなかったんですけど。ね、今週から、毎週頑張っていこうと思うんですが、なんと、メールが届いております。ありがとうございます。4月の最後の放送でですね、最後の方でね、メールアドレスを準備して、メールテーマなんかも発表したりとかしてね、ぜひ皆さんメールくださいって言って、来ないと思ってたんですけどね、来てしまいましたよ。ありがたいことに、読まさせていただきます。ペンネーム、サルモキからフライアウェイ。P さん、こんにちは。こんにちは。初投稿です。いつも楽しくラジオを聞かせていただいております。ありがとうございます。メールを書いていて思ったのですが、P 単独放送特有の挨拶とか、リスナーの呼び方とか、決めてみたらいかがでしょうか。メールテーマに沿った内容でなくてすみません。それではこれからも楽しく、ちょっと噛みついたラジオを期待しております。頑張ってください。応援しています。いや、メール本当にありがとうございます。ね、本当にありがたい。来ちゃったよね。ずいぶん待たせた。このメールが届いたのがですね、ちょうど5月の初めぐらいですね。ちょうど1ヶ月。まあ、行ってしまってですね、本当に申し訳ありません。ちゃんとメールやっぱ読まないといけないですよね。メール来たんだからちゃんと読まないと。本当に長いこと待たせてしまってですね。本当はね、こういうさ、リスナーさんからのメールが来なかったらさ、ポッドキャストなんてあげなくていいんだよ。そう、自分たちのね、そのね、独りよがれとか自己満足でいいんだけど、メールが来ちゃったらほらやっぱ、聞いてらっしゃる方がいるっていうことでね、本当にありがたいじゃないですか。最後に応援しています。ね、一言添えられて、応援されたら頑張るしかないでしょう。そんなね、ちょっとのことでね、くよくよしてね、1ヶ月間ね、ラジオも撮らない。そんなことは良くない。頑張っていきましょうよ。ね、メールの中にもあるようにね、リスナーの呼び方とか、特有の挨拶とか。まあだからその、まあ P 単独放送ってやらせていただいてますけど、ただ喋るだけじゃないですか。ね、特に何も考えずに、だだだだ毎週なんかよくわかんないことを喋っていますけど。やっぱもうちょっとそのコンセプト。コンセプトになるものを、ね、やっぱ1ヶ月間休みがあったわけですから、ちゃんとしたそのね、放送の、まあ、その企画としてちゃんと練っていこうじゃないか、番組として作っていこうってことでね、1ヶ月間ありましたから、1ヶ月だったら大学生はですね、なんでもできますよ。番組の1つや2つね、ね、発表させていただきますよ、ここで、このラジオのコンセプト。このラジオはね、その前にね、ちょっと話したいことがある。うん。みんなにはね、聞いてらっしゃるリスナーの方には言いたいんですけど、ぜひね、本質っていうものを、忘れないでほしいと思ってるんですよ。例えばさ、飲酒運転をしたら、ね、罰金があるとか、あるでしょ？なんか、何年間拘留されたりだとか、そういう法律があるでしょ？最近厳しいでしょ、飲酒運転。そう、それでさ、捕まるから飲酒運転しちゃうっていう、しちゃいけないっていうさ、そんなの良くないと思うんだよ。違うよね。お酒を飲むと注意力が散漫になって運転していられないから飲酒運転はいけませんよ。法律なんて大体そんなもんでしょ？ね？他にもさ、そう、放送中は静かにしましょうっていうのはさ、いいか？先輩が怒るから放送中静かにしろってことじゃないんだ。え？ラジオにそんな無駄ではないけど、余分な声が入っちゃうから静かにしましょう。みんなでラジオを作っていきましょうってことでやってるんだよ。怒るからじゃないよ、決して。怒られるのが嫌だから、そういうのやっちゃいけないとかじゃないんだよ。ね？そういうね、本質を見抜いてほしいんだよ。だから、そんなに、僕のさっきのコンセプトの話に戻させてもらうけど、僕は、喋りたいことがある。からラジオやってるんだよ。わかる？だからそんな枠組みみたいなものを決めて、ね？やっていたら、僕の喋りたいことっていうのは、喋れないわけだよ。だから、今まで通り行こう。今まで通り行こう。
ああ、引っ張ってそれ。
そうです。お相手を務めさせていただきますのは P です。よろしくお願いします。今週も張り切って、今週からですね、毎週張り切っていきたいと思います。 だけかよっていうそうだよ、あの考えるのめんどくせえみたいな。じゃそうじゃなくて、やっぱいろいろ考えたけど、なんかそのやっぱ形式にとらわれすぎるのは良くないんじゃないかっていうさ、ほら、あの気持ちもあるわけよ。 もちろんさ、ちゃんとした番組でコーナーを作ってとか、なんかそういう風にさっきあのね、猿も木からフライオレさんからね来たみたいに、やっぱその特有の挨拶とかタイトルコールみたいなのもちゃんとやりたいし、そのリスナーさんともどんどん絡めるように、そうやってリスナーさんの呼び方とか決めればやっぱ面白くできるんじゃないかなと思ったけど、何分あのね、ほらどうもこう腕がないものですからラジオ能力がないんでね、番組を企画するっていうのは結構難しいんですよ。あの1ヶ月間一生懸命本当に考えたんですよ。あのね、これね、あのね、なんだろうな、考えすぎちゃって一周回っちゃった感じかな。うん、やっぱ、ね、今まで通りがやっぱ楽に喋るかなっていうね、ことです。そうだよ、あのね、これからさ、そうやってラジオ番組ってことにして、あの企画練ったりとかしてさ、僕の喋りたいことも喋れなくなるようなラジオにはしたくないんだよね。小野くんにさ、そうやって操られるがままにさ、今日はこれだって言って台本だけ渡されてさ、明日までにこれ覚えてこいよみたいな、嫌だもん。そうだな、僕が考えてきたことを、そういうことじゃないの、そういうことじゃないんだ。あ、そうだ。いやでも、まあ、とりあえず当面は今まで通り、コンセプトが固まったら、まあそういうことをするかもしれません。まだね、不安定な感じで行かせていただきたいと思います。今日ね、今日はあの1ヶ月間何も更新がなかったもんで、たくさん本当に喋りたいことがあるんですよ。なんで支離滅裂でね、ちょっとね、あの本当にドタバタしちゃうかもしれないんですけど、ちょっとどんどん喋りたいことを喋っていこうかなと思って、猫知ってる
急だ、
急、ごめんごめん、あの編集一切加えないでね今回は。でもいきなり急だなと思うこともあるけど、そういう感じになっちゃうから。猫いるじゃない、うん、猫知ってる、
知ってるよ、
知ってる。あのリスナーさんの方でさ、ほら、いや丁寧なラジオにしていきたいから、ちゃんと説明すると、猫っていうのは猫科のね、あのすんごい可愛いやつがいるんだよ、猫っていう、うん、あの多分外に出たら、まあ大概路地裏とかにいるんじゃないかなと思うけど、猫、まあ知らない人はぜひあの Google で画像検索してくれればね、1回か2回見たことあるんじゃないかなと思うけど、猫ってさ超飛ぶぜ。
飛ぶの、
あのね、跳ねる跳ねる、あのね、あの大学生なんですよ僕ね。大学の校内にね、猫がたくさんいるんだよね、なんでか知らないんだけど。猫がね、あのまあ大学の裏側に結構いっぱいいて、草むらの中とかに、あのね、この間はそう、ちょうど大学の裏からまあ、ちょっと出かけるときに、その裏のあたりを通ったら、そのいきなりその草むらからポーンって出てきて、まあ、なんだろう、まあ、自転車乗ってるときの僕の目の高さだから、まあ、1メーター50か、もうちょっとぐらいの高さぐらいまで、本当に出てきて、真っ白なのが、ないかと思ったら猫だよね。まあ、猫の話知ってるから当然なんだけど、あのね、歯とかなんかをね、こう捕まえようと してたか、すごい飛んで、あのね、本当に冗談抜きで1メーター50ぐらいまで飛んでるわけよ。猫超飛ぶぜ。だって身長の何倍もあるじゃん。人間飛べないじゃん、そんな垂直飛びって言ったって1メートル行けばいい方でしょ。人間サイズで1メートル行けばいい方だから、猫は超飛ぶぜ、猫。猫すごいよ。この間ね、実家から写メが届いて、猫を買い出したらしいよ。子猫の写メが来て、超帰りてえ。そう、あのね、猫かわいいんだよ。あのね、ぜひね、猫知らない方はね、調べてみてください。日本だとね、まあ、ワシントン条約に引っかかってないから、帰るとは思うんだけど、餌やりが大変だからね。あ、そう。まあ、たまに猫屋敷なんつうね、謎のところがあったりとかね、猫をね、やたら愛護する団体とかがいるけど、まあね、楽しいと思う。そう、あのね、それで、動物って面白いなっていう。そう、まあ、動物つながりなんだけど、アホウドリって知ってる？アホウドリって知ってる？
知ってるね。
やっぱ、まあ、みんな知ってるよね。誰でも、まあ、一家に1羽か2羽は飼ってるっていう、まあ、アホウドリなんだけど、日本、まあ、昭和初期ぐらいはね、まあ、一家に1羽いたんじゃないかな。でもね、平成に入ってからいきなり減らしてね。まあ、あの、本州には少ないんじゃないかな。うん。あ、これ、本州にはいないっていうのは確か本当だよ。アホウドリって、日本のね、伊豆半島のもっと南側のね、本当に小さな島に、あのね、昔はすごいいたんだよ。本当に昔はすごいいたんだけど、あのね、アホウドリってね、めちゃくちゃでかいのね。今日さ、めちゃくちゃとかさ、すげーとか言ってて、全然そのさ、DJ としての、ないよね。まあ、アホウドリっていうのは羽を広げると2メートルある。 まあ、人間よりでかいわけですよ、羽広げたら。でもなんでアホウドリっていうかっていうと、あのね、体が重いのね、羽が大きい分。だから風が強く吹いた時じゃないと飛べないの。だから普通に、なんだろう、自立、なんだろう、何もないところで羽ばたいて飛べたりはしないのね。すごい向かい風が来ないとうまく飛べなくて、で羽が大きいから羽毛がいっぱい取れるじゃない。だからその、なんだろう、そう、開拓時代 にあのいっぱい狩られたの、そう、乱獲されて、だから数が減ってるのね今。あの、まあ、そのアホウドリの羽毛っていうのは、なんだろう、もう海外にどんどん輸入されて、まあ、どんどんどんどんそれで数が減ってっちゃって、今だからもう数千羽ぐらいしかいないんだけど。でね、 NHK って知ってるかなみんな。あのテレビっていう、まあこれも知ってる人しか知らないような、まあそういう未来の機会があるわけですけど、それでね、 NHK っていうね、日本放送局っていう、まあ組織がですね、あのアホウドリ移住プロジェクトっていうののドキュメンタリーみたいなのをやってて、まあそれに感化されて今日話をしてるんだけど、アホウドリがその、まあ数が減ってるから、その団体、なんかその保護団体みたいなのが総力を挙げて、ひな鳥を違う島に移して、そこで育てる、でそこでも繁殖させるっていうプロジェクトがあって、まあ、なんでそれをやるのか俺はよく分かんないけど、まあ、命を大切にするのは本当に、うん、大事なことだと思うよ、うん、冗談抜きでね。いや、ただあのそのね、なんかこう意味もなくね、そう、例えばだよ、例えばあの猫をさ、猫になんかかわいそうだからって言ってさ、ただ餌やるとかっていうのは俺はちょっと違うとは思うけど、思うけど、そう、アホウドリが絶滅危惧種、もうなんていうのかな、まあすごい数が少ないから、まあ、移住プロジェクトっていうことで、まあいろんな人たちが頑張って、あのひな鳥を違う島に移して、そこの島で餌をやったりとか育てたりとかして、まあ大きくして繁殖させて、あのアホウドリっていうのは渡り鳥だから、あの季節が変わるとアメリカの方まで行っちゃうわけですな。でそのアメリカの方からまた戻ってくるかみたいなことをやってて、でアホウドリがのその飼育プロジェクトをまあ見てたわけですよ、 NHK っていうね、まあ洗脳されてたわけですよ、闇の団体から配信される電波にね、テレビっていう未来の機械に投影させながら。で、あのね、まあその移住プロジェクトがまあ何年にもわたって取材されてて、まあだからその去年渡ってった鳥が次の年ぐらいに戻ってきたっていう話になって、あ、すごいじゃないかって、これでどんどん数が増えてってね、また羽毛を使えるようになるなって思ったんだけど、そういうことだよね、だってじゃあなんで数増やすのってことじゃないでしょ、そうじゃないのかな、命を大切にするってそういうことではないのかな。いやいや、でも本当に大切にするのはいいことだと思うよ。で、あのね、だからその成長した若鳥が戻ってきたんだって。でね、アホウドリのその修正みたいなのをまあちょっとやってるわけですよ。で、まあひな鳥もいるわけね、その島にはまた遠くから連れてきたひな鳥がいて、でその若鳥がそのだから出身の島に戻ってきて、あ、育った島に戻ってきて、そのひな鳥をこうオスがね、なんかそのなんだろう、こう何、子育てする真似をするんだって。これなんでやってるのかなと思ったら、あのね、アホウドリってあのメスの気を引くために自分は子育てできるんだぜってアピールするらしいのね。けなげじゃね、もうさ、モテようと必死でその子供好きをアピールしてるわけよ、アホウドリが、若鳥がね。これなんだろう、そのさ、まあ人間にもまあ通じる部分があるじゃない。でもやっぱさ、その露骨に分かるのは面白いよね、動物がさ、そのなんで子育ての真似事をするかってさ、考えたら、え、普通にそれ言われて考えたら、まあ、やっぱその子孫をその、まあ、やっぱ親、なんだろう、こうね、育ったやつがこの小さい後輩を守るっていうのは当然のことなんじゃないかなと思ったら、メスにモテたいからっていうね。いいね、そのさ、本能っていうものを感じられてね、動物って本当に面白いと思った。AKB 総選挙がありましたね。ノーカットだよ ね、
ね、
AKB 総選挙っていうのがね、あの今日が6月10日ということで、6月の9日昨日に開票があってですね、まあ話題になりましたね、CD が何万枚売れただ、ビーズ越しただ、宇多田越しただね、1位だって、ね、すごい人気じゃないですか AKB って言ったら ね、僕も投票しましたよ、大林素子大先生に。 もう伝わんないならいいよ。うん。いや、でも AKB すごい人気じゃないですか。また、1位が前田敦子さん。2位が大島優子さんでやってる。で、3位が、柏木さん。ね、ちょっと漢字の難しい方で。すごいですね、本当に。人気っていうのか、その、お金儲けっていうかですね。1位になった前田敦子さん。今、ほら、映画やってるじゃないですか。もしドラ、映画やったりとか、またドラマやったりとか、すごいですよね。ね、本当に。なんていうの？そのさ、例えばさ、安い。全然例え話になっちゃうよ。安いお店行って、美味しいもん食えた感じだよね。だからさ、すっごい高級料理を出す高級な店に行ってさ、うまいもん食べたら、それは当たり前じゃん。当たり前でしょ、そんなさ、高い金出していいもん食えたら、それはいいでしょ。安いところ行って、なんかそのうまいもん食えたら嬉しいでしょ。
失礼だよ。
いや、例え話だからね。
例え、
うん、そうそう、例えだよ。まあまあ、言わんとすることはわかるだろ。言わねえよ、そんなさすがに。よ、そんなブサイクなんて言わねえよ。言わないけど、言わないけど、でもさ、それなのにあんなに人気が出るってやっぱすごいじゃない。やっぱ秋元康大先生のさ、プロデュース能力ですよ。あの人すごいね、きっと。お金稼いでるよ。なんだろうね。すごいね。すごいね。ああいう風になりたい。いや、ああいう風にはなりたくない。まあちょっといろんな気持ちが混在するよね。だってさ、歌が上手くて CD が売れてるわけでは、まあ正直言って違うではないですか。いや、その、まあもちろん人気があるっていうのはやっぱすごいことですよ。ただやっぱ、そのね、なんだろうな、その、お金儲け、あ、なんだろうな、その、人気そういうもののために音楽が使われるっていうのはやっぱ音楽業界もいい目しない人はいるんじゃないですかね。だからまあ AKB 持ってもあと2、3年じゃないかなって思ってるんですけど、次はね、ベリーズ工房が来るよ。ベリーズ工房が来るんだよ、今度のアイドルって言ったら。なんでかっていうと、今朝スッキリで見たから。あのね、ベリーズ工房って聞いたことある？昔聞いたでしょ。なんかね、結成7年なんだって。
ピンとこない。
だから僕がもう小学校ぐらいの頃からベリーズ工房って言ったわけよ。まあ、ツンクかな、あれは。ツンクさんのプロデュースなのかな、ベリーズ工房。で、まあ今日朝の、まあテレビ番組に出てましてですね。結成7年目でなんか新しい曲出しました、みたいな感じで出てきて、やっぱすごい勇気だね。昨日 AKB 総選挙があった次の朝にベリーズ工房が出てくるって。もうアイドル飽和状態ですね、今の芸能界は。でね、ベリーズ工房もね、なんていうかね、またね、なんだろうな、ほら、ちょっとこうね、全然気にも留めてなかったこう居酒屋にちょっと入ってうまいもんが食えたみたいな感じのコンビニのあの温めてあるメニューがすげえうまかったぐらいの
いい例え、
いい例え、まあそれぐらいなのベリーズ工房って。だからコンビニアイドルよ。で、そのね、リーダーみたいな女の子がなんか、私特技があるんですみたいな感じで言って、なんか、クイズです。じゃあ私は何が得意でしょう。40個言えます、40個できます、40個言えますって言ってて、なんだろうなんだろうってクイズで言ってて、な、答えが円周率、円周率が40桁言えます。ん？うん、円周率、ああ円周率って言ったらほら 3.141542 ってこうバーって続いていく、こう無限に続いていく数字ですよ。40桁言えるアイドル、んとね。ギネス記録とかって知ってる？もう何万何千とかって。まあ、それはね、ギネス記録の人と比べたらそう大したことないですよ。ただ、40桁でテレビで言うかとね。ましてやだよ。ましてや昨晩 AKB 総選挙があった次の日にだよ。コンビニアイドルベリーズ工房がですよ。40桁、少数率以下40桁言います。とね。そう、前日にお前明日よ、覚えてこいって言ったらできるし、しかも確かめれねえじゃん。だから、なんか、まあ、一生懸命そうやって、なんだろうな、なんでもないことでも覚えるのは素晴らしいことだと思うけど、もうちょっとなんか、あったんじゃないかなって。その女の子はなんで覚えたかっていうと、誰もしないようなことをやりたいんですって言って、お前、ギネスブックって知ってるか？お前、まずそれ読んでみって言ってやりたい。何万桁覚えてる人もいる中で40桁でテレビ出ようと思ったのはなかなかの勇気ですよね。まあまあまあ、ベリーズ工房。 うん、応援してますからね、ベリーズ工房。来るよ。来年あたりガンガン来るよ。本当に。一部でね。気軽に聞けるポッドキャスト、おじいちゃんおばあちゃん、ちびっこ、お姉さん、お兄さん、お母さん、お父さん、おばさん、おじさん、老若にゃんにょ問わず聞いていただきたいですね。いただきたいですね。日本語を大事にしていきたいんですけど、まあ、この辺でね、せっかく来たんでメールが、メールアドレスの方利用していきたいと思います。メールアドレスは hfmpod@gmail.com、 hfmpod@gmail.com、 スペルは hfmpod@gmail.com、 hfmpod です。よろしくお願いします。そう、メールテーマ、なんかやっぱテーマを、あ、そう、やりたい企画ちょっと言っていい？せっかくなんで、まあ、1ヶ月あったんでね、まあ、それコンセプトを考えてきた、考えてたけど、何やりたいかっていうのをちょっと考えてたんですよ。ちょっといいかな、企画言って。1個目はやっぱね、この最初にメールいただいた猿も木からフライアウェイさんっていう方が、石川県在住って書いてあってですね、まあ、ここ三重県なんですけど、やっぱ、なんだろう、どこでも聞いてるんだね。日本中だったら多分どこ誰でも聞いてると思うんですよ。で、まあ、ポッドキャスト登録者数もまあそこそこいらっしゃるんで、都道府県でね、ぜひ全部制覇したい。47都道府県リスナー、なんだろう、その穴埋めみたいな感じで、まあ、とりあえず石川県の方がいらっしゃるということで、だから、まあ、企画ではないかもしれない、企画としてちゃんとなるか分かんないんだけど、都道府県、47都道府県制覇っていうことで、リスナーさんぜひメールくださるときにですね、まあ、よかったら何県とかって書いていただけると、あ、なんだこんなね、辺境の父のラジオを大都会の石川県民様が聞いてらっしゃるのかなんて分かるじゃないですか。でも石川県から来てるっていうのは結構驚きでしたね。うん、ということで、まあ、都道府県、まあ、これも企画コーナーとしてちゃんとするんでね、とりあえずなんかメールくださるときはなんとか県って書いていただけると嬉しいですね。あとね、例え話っていうのをですね、例え話って、まあ、ちょっと話しちゃうんだけど、例え話ってね、こう会話をする上ですんごい強いと思うんですよ。会話のそのスキルっていうかな、その能力、技術としてすごいと思うんですよ。まあちょっと、まあ、まあちゃんとコーナーにならないかもしれないんだけど、今日みたいにちょっとこれをこう最近 P さんこういうことがあったんですよってこう言ってくれれば、もうね、それを分かりやすく例えてあげますよ。そんぐらいの、そういう感じの、なんだろうな、そのリスナーさんからのお話を、こういうことが難しくて分かんないんですけど、ちょっと分かりやすく説明してもらえませんかっていうのを、ちょっと考えてます。
例えにくいの欲しい、
ね、そうそう、ぜひ例えにくい、難易度が高いのね。ベリーズ工房ぐらいだったら簡単に例えれるからね。あとはね、まあそんなもんですかね。うん、とりあえずその都道府県っていうのと、あとは例え話、あと大喜利なんかもやりたいんですよね。はい、ちょっとまあいろいろ考えておりますが、来週からちゃんとコーナーの方考えていきたいと思います。今週はとりあえずね、新しく始まったということで、新って書いておいて、新かシーズン2って書いておいて。
あ、今から新しくするん
だ。はい、そう、まあまあこれから新しくなる。もうだ、今脱皮段階よ。要は若干背中割れてきてるからね、バリバリバリっとくるから。で、まあそういう感じですね。メールテーマの方はですね、じゃあどうしましょう。今週はなんかみんな送りやすいのがいいんだな。なんだろうな、なんだろうな、内容の君、今日の話の中からなんか自分の好きな AKB、 AKB でも多分今日ベリーズ工房好きな人から怒られるからな。だからまあなんか文句とかね、ありましたら何でも言ってください。改善します。ちょっとまた最後にね、今日話したい話がまだまだあるんですよ、実は。ちょっと急ぎ足になっちゃうんだけど、ね、僕家庭教師っていうアルバイトをしてまして、まあ、家庭教師っていうのはですね、なんていうのかな、こう中学生高校生ぐらいの生徒がいる家庭に行ってですね、まあ、子供にあらぬことを教えて親から金を巻き上げるっていう職業なんですけど、まあ、大学生のね、まあ、一番やりやすい仕事ですよ。で、家庭教師、まあ、僕もやっていまして、 まあ、あのこの間、生徒その家庭教師の生徒はですね中間テストがあったで、あの、まあ、理科の問題を理科の答えを見たら、まあ、80点取れてたわけですよ。およくできるじゃないかお前バカのくせにってね言ってね、あの、まあ、答えを、まあ、答え合わせしてたわけですよ。したらあの、ね、ちょうど摩擦の問題があってね、なんかこう鍵、なんかこう穴埋めで、この、これを何というか、まあ答え摩擦なんだけど、漢字で書かないといけないらしいんだよ。ルールが。でも、そのね、うん、でも、なんだ、ルビ、あ、振り仮名を振れば、まあ漢字間違えてても OK だよっていう先生らしくて、で、その子が書いた摩擦っていう字が、悪魔の魔に、お札の札ね。お前、理科で何を教わってんだと。黒魔術系だろこれあと摩擦で、まあでもこれでも一応上に摩擦ってちゃんと書いてたから、あの OK になってたのね。で、あのその子に聞いたら、ひどいやつはあの関数字の1って書いて上に摩擦って書いとけば丸になってんの。違うよねこれは。
それはダメだ。
これはさ、本質を見抜けてないよね。ちょっとさっき言い忘れた話なんだけど、これで摩擦はさすがにいねえだろ。で、あともう一個だけね、最後にもう一個だけ話したいんだけど、さっき朝の番組見たって言ったでしょ。まあ、テレビ番組の名前って言っていいの？
いいよ。
いいよね。スッキリ。スッキリ言ったよね。スッキリ僕朝、毎朝見てるんですよ。日テレさん、どうも。見てますよ、毎日。その女子アナウンサーみたいな方が出てて、ハーフかな？外国人の方と日本人の方のハーフの女性の方で、葉山エレーヌさんっていう、まあ、綺麗な女子アナの方がいるんだけど、まあね、この人がね、やっぱアナウンサー、まあこう、お嬢様なのかな？まあテレビとかあんまり見てなくてね、そういうテレビの振りっていうのを知らないのか分かんないんだけど、おとといがその前ぐらいの放送で、天気、気象予報士の方と、まあ最後の、まあ、最後のコーナーで、今日のお天気とか言いながら、まあなんかその、ちょっとこう、気象に関するお話をしたりするっていうのがあったんだけど、この間、北海道のね、天頂山っていうところと、おわかん岳っていう、山があるんだけど、その山がね、活火山に認定されたんだって、つい最近だから、活火山、日本にある活火山の数が2つ増えたっていう話題を、その天気予報士の方と葉山さんが話してて、じゃあ、天気予報士の男の人がね、じゃあ葉山さん、日本にはじゃあ2個増える前はいくつぐらいの火山、活火山があったと思いますかってこう質問されたわけよ。まあさ、こう分かるでしょ、テレビって言ったら、まあちょっと少なめに言っといて、多めのが来て、そんなにあるんですかっていう、まあ、わざとらしいリアクションをするみたいな感じのくだりがあるじゃないですか。で、その時に、葉山さんはね、100個ぐらいですかって言っちゃったのね。で、答えが、今までは108つあったのね。で、110個になったと。あーっていう、こう、微妙な空気になって、その日終わってね。で、今日だよ。今日の朝の放送で、そのまた天気予報士のお兄さんと葉山さんが会話するシーンがあって、その今日はね、ツバメ、ちょうど今巣作りする時期じゃないですか。人がいるところのね、民家とかに巣を作って、ツバメがこうヒナに餌をやる、こう頻繁に餌をやるじゃないですか。で、気象予報士のお兄さんが葉山さん、葉山さん、ツバメの親は子に、だいたい1時間に何回ぐらい餌をあげてると思いますかって言ったのね。まあさ、やっぱ葉山さんっていう方もやっぱいい大学出てんだろうね。ちゃんとやっぱね、そういうね、学習能力はあるよ。1、2回ですか？これさ、完全にビビってさ、少なく言い過ぎてんだよね。1、2回なわけねえだろって。天気予報士のお兄さんもちょっと笑いながら、あ、実はじゃあ VTR 見てくださいって言って、で、見たら、まあ大体1時間に4、50回あげてんだって。まあ、ツバメの親も大変ですよ。1、2回だったらひな死んじまうぜ。まあね、こう、1日でね、やっぱ女子アナの成長を見れたっていうね、やっぱ毎日何かをチェックするっていうのはいいかもしれませんね。ちょっと長くなってしまいましたが、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。来週からちゃんとね、ぼちぼちやっていきたいと思うんで、ぜひメール感想ありましたら、送ってきてください。ベリーズ工房の文句でもいいです、何でもいいです、よろしくお願いします。お相手を務めさせていただきましたのは P でした。ありがとうございました。